君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
義歌大生はクラブ活動も頑張ってます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大武道部がご出演。1週間後の日曜日7月15日に開催されます第8回義歌大武道部演舞会の見どころなど聞きます。
平均値の月
やい
うっす
えい
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 はい、すごい迫力ですね。今日はですね、義歌大の武道部の皆さんにお迎えしておりますけれども、近くですね、演舞会があるということで、そのお知らせ、第8回演舞会の実行委員長の、西久保君と、それから副実行委員長の星野君、そして武道部の部長の谷君お迎えしておりますが、今のは何なんですか？
今のは、空手の技の一つで、基本の正拳中段突きという技になります。
空手なんですね。
はい、
武道部っていう風に聞いてきたんですけれども、
はい、
空手部なんですか？
主に五十流空手道の、日々稽古しておりまして、うん、それに加えて、古武道や、少し合気道の技などをやっております。
いろいろな武道が覚えられる、
はい、そうです。大学のサークルになります。
サークルなんですね、はい、今日は皆さん、これは空手着なんですか？白いの。
あ、そうです。
着てらっしゃいますけれども、
はい、
帯の色が非常にカラフルで、
はい、
緑とか紫とか、
はい、
茶色とかあるんですけれども、
はい、
こういう色もあるんですね。
はい、まだ初段になると初めて黒帯をいただけるので、それまでは、順番に白、黄色、紫、緑、茶色というふうになっていきます。
じゃあ、今日お迎えしている皆さん3人ともそれぞれ階級が違うわけですか？
あ、そうです。
一番偉いのは何色なんですか？
一番偉いのは、茶色の、
うん、部長が。
そうです。
部長一番偉いんですね。部長は茶色。
はい、茶帯です。
かつては緑や紫もしていたわけなんです。
そうですね、僕は白帯から緑帯になって、それから茶帯の今に至ります。
昇段試験みたいなのを受けて。
そうですね、年に2回昇級審査というのがありますので、それを受けて、また新しく昇級して、うん、新しい帯をいただくという形になります。
茶色になってどれぐらいなんですか？
茶色になって、3月にあったのでまだ3ヶ月ぐらいです。
誇らしいですね、茶色がね。
そうですね、ありがたいです。
次は何色を目指すわけですか？
やっぱ目指すは黒帯ですけど、そこは一歩一歩確実に。
確実に、
はい、
まだ何色かあるわけなんですね。
色はこのままなんですけど、9がちょっと上がっていってっていうふうにあるので。
へえ、じゃあ、はい、色が変わるのは次もう黒っていうことですか？
はい、そうです。で、僕今3級なので2級1級そして準初段というふうになります。
そうなると黒くなると。
はい、
頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
というように、いろいろな、こんな短い時間でもね、僕らの知らない世界が展開していきますけれども、古武道っていうのもなんか面白そうですね。
あ、はい、古武道っていうのはいろいろありまして、うん、皆さんがよく知っているものだとヌンチャクや、うん、トンファー、それにトンファーです、
うん、
両手で持って回転させながら相手を叩いたりとか受けたりするような
武器を使うんですか？
そうです。
ヌンチャクはね、映画で見たりもしますけれども。
あ、そうです。
ヌンチャクも使ったり。
はい、ヌンチャクもトンファーも、あとサイという実手のような、
うん、
金属製のものとか。
あとサイ。
はい、あと棒、杖といいます、普通の木の棒のようなものも、うん、使います。武器をいろいろ使います。
そういうの古武道なんですね。
はい、
それが義歌大のサークル活動でできるんですね。
はい、なかなかこういうところは全国にも少ないかなと思ってます。
先生はどういう方を教えてくれるんですか？
先生は、中森康之先生という方で、
はい、
五十流空手道をずっとやってらっしゃった方で、
はい、
その方が一緒に古武道もやっておられたので、うん、古武道も空手道も一緒に指導していただいております。
この地域の方なんですか？
そうです、義歌大の、大学院の国語の先生です。
あ、義歌大で講義も持ってらっしゃって。
そうです。
で、そんな武道の達人でもあるわけなんですか？
はい。
義歌大の先生もいろんな人がいるんですね。
はい、 僕は国語の授業を受けて、その中森先生が教えてる空手を教えると伺って興味を持って武道部に入りました、
うん、そうなんですか。じゃあ、はい、西久保君は技科大に入る前は、はい、空手はやってなかった。
やってなかったです。
そういう部員の方多いんですか。
大学に入ってから始めた方がほとんどで、うん、まあ、9割ぐらいは大学に入ってから空手を始めた方が、まあ、多いです。
へ、星野君はどうなんですか。
はい、僕も技科大入ってから武道部に入りました。
きっかけは。
きっかけは先輩の雰囲気がとても良くて、部活の雰囲気もとてもいいので、うん、まあ、この部活をちょっと続けていきたいなと思いました。
だって武道については分かんないですもんね。
はい、
でも雰囲気が素敵だったからと、はい、いうことなんですね。谷部長は。
はい、僕はそのさっき石窪さんが言った9割ではなくて1割の方の、もともとちょっと空手をかじってた方なんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、そうです。で、僕は高専時代に僕の、うん、空手の先生だった人がここの武道部の OB の方だったので、そこでちょっと入ってきてみないということで、うん、何回か技科大に来て一緒に稽古をして、そこでちょっとここ面白いな、 やってみたいなということで、あ、それで入りました。
なるほど、スタートラインがちょっと早かったわけなんですね。
そうですね、ちょっと若干
はい、というようにみんなそれぞれみたいですけど、でも、今部員が何人でしたっけ。
16名です。
16名、
はい、
みんな技科大生なんですよね。
あ、そうです。いつも技科大の工学部で工学の勉強をしたり研究をしたりしてて、うん、時間を作って合間を縫って稽古に参加しています。
ちなみに西久保君は専門はどんなことやってるんですか。
専門は、建築をやっておりまして、うん、そのどのような建築が人間にとっていいものであるか、うん、住んだ人が幸せになる建築とはどういうものかということについて、まあ、いろんな方面から研究をしております。
なるほど、はい、星野君は普段専門はどういうことやってるんですか。
はい、僕は機械システム工学というのを専門にしてまして、もともと自動車に興味があったので、はいはい、機械に興味を持ってその勉強をしていきたいなと思いました。
あ、なるほどね、はい、これからの車はもう星野君が作っていく時代という感じですね。
はい、はい、
そうです、はいはい、谷部長は普段はどんなことを専攻してるんですか。
はい、僕も建築が専門なんですけど、僕も、工学に収まらないいろんな多くの視点から建築やそういうものを読み解いていこうと思って、うん、ただいま研究に取り組んでいます。
あ、ね、それぞれやっぱりみんな技科大生なんですけれども、週に何回このサークル活動はあるんですか。
はい、稽古は、水曜日と土曜日の週2日やっています。はい、
授業が終わってから集まって。
はい、水曜日は、授業が終わって夕方の6時半から、うん、で土曜日は、朝から10時から行っております。
あ、もう朝から、
はい、
やっぱ武道場みたいなのがあるわけですか。
はい、そうです。技科大の中に体育館の2階に武道場があるので、うん、そこで稽古を行っております。
はい、今日はね、ひばりラウンジというとおしゃれなところでね聞いてるんですけれども、普段は畳の上で。
いや、普段は、床。
あ、はい、床なんですか。
はい、
フローリングの上で。
そうです、フローリング床です。
今日皆さん3人とも裸足なんですけどね、もちろん裸足で、
はい、裸足で床の上でやっております。
やるわけなんですね。
はい、
練習してそのこう成果っていうのは、先ほどの昇級試験もあるでしょうけれども、はい、試合みたいなのもあるんですか。
僕たち武道部は試合というのには全く出ていません。
それなんかこだわりがあって。
試合に出るようになると、やっぱどうしても試合に向けての稽古や練習となってしまうので、うん、それはちょっともともとの武道の意図はちょっと違うのではないかということで、僕たち武道部では試合には出ないということで。
じゃあ技科大の武道部の目的というのはズバリ何なんですかね。
目的はとっても大きいものなんですけど、その技術の向上だけではなく、人間的な成長やそういった心身ともに成長していこうというものが大きな目的です。
なるほど。星野君成長しました。
はい、僕は そこまで、まだまだだと思いますけれども。
謙遜してますけれども、武道部入ってどれぐらいですか。
は
い、
僕は1年です。
あ、1年、
はい、
じゃあこれからっていう感じですかね。
そうですね、これから、はいはい、先輩にいろいろ教わっていけたらと思います。
はい、西久保君どうですか、入ってどれぐらいですか。
あ、僕入って2年になります。
何か掴みましたか。
まあ、何か掴んだと言えるかどうかわからないんですけど、入る前に比べて物の見方が増えたっていうか、あ、こういう考え方もあるんだっていうことが武道を通じてわかるようになりました。
いろいろこう言葉で学ぶことが多いんですか、体で学ぶというよりも。
先生のお話を聞いて勉強することもあるんですが、まあ、もちろん稽古を通じて、あ、自分の体ってこういうふうになってるんだというふうに、まあ、分かると、うん、普段の生活を振り返ってみて、あ、じゃあもしかしたらこれはこういうことなんじゃないかなとか、そういうことが分かることもあります。
へー、なるほどね。先生結構いろんな話をしてくれるんですね。
あ、はい、例えば法隆寺とかを解体修理した宮大工の人の話とか お話ししてよくしてくださるんですけど、まあ、その空手も宮大工も高いレベルを目指すなら、まあ、人間的にもまあきちんとしていけないと、きちんとしてないといけないよというふうにおっしゃってくださって、まあ、それをこう聞いてるとはまあなるほどなと思うこともあります。
ちょっとラジオお聞きの皆さんも義科大武道部入ってみたくなっちゃったんじゃないかなと思いますけれども、なかなか入ることは難しいと思いますので、まあ、そんな皆さんには近く演舞会がある。
そうです、
これ見ていただきたいですね。
はい、7月15日の日曜日の、はい、日曜日に豊橋市民文化会館で、12時半から会場で13時から開演なんですけれども、
市民文化会館のホールで。
あ、そうです、豊橋市民文化会館のホールでやります。
あのステージの上に石久保君たち乗って、
はい、はい、そうです、
やるわけなんですね。
はい、
16人全員出るんですか。
はい、16人全員出ます。
はい、
それに加えて卒業生の方、OB、OG の方とか、先生方もあの演舞に参加してくださるので、はい、もう少し多い人数で演舞いたします。
はあ、卒業生の皆さんっていうのは続けてらっしゃる方いらっしゃるんですか。
あ、そうです、武道部を卒業してからも継続して稽古に来て、あの、うん、一緒に稽古したり指導してくださってる方が何人かいらっしゃいます。う
ん、はあ、卒業生も参加してくれて。
はい、そうです。あ、でもそれだけではなくて、はい、合気道の先生にも来てご演舞していただく予定になっております。
合気道。
はい、合気道指導会というところで、普段、やってらっしゃる伊藤茂先生という方をお呼びして、はい、合気道の講談者の方に、演舞していただく予定です。
はい、合気道も見られます。はい、その他は。
その他は、町の道場で少子館というところがありまして、そこは、僕たちの指導してくださる先生が、地域の子どもたちに空手を指導しているところなんですけど、うん、その子どもたちやあとその保護者の方も一緒に稽古していらっしゃるので、その人たちに来て演舞をしていただく予定です。
あ、子どもたちもステージに上がるんですか。
あります。
へえ、かわいいでしょうね。
はい、あの元気が出ると思います、見ると。
ああ、将来の義科大武道部のメンバーがそこから出るかもしれないですもんね。
はい、出るかもしれないですね。
はい、はい、じゃあずいぶん賑やかになりそうですね。
はい、そうです。あとそれに加えて今年は招待演舞としまして、はい、あの本学の剣道部の松田敦則先生と剣道部の皆さんや、うん、無双神殿流居合道の佐原先生。
居合道。
そうです、僕はまだ直接お会いしたことないんですけれども、はい、その剣道部の松田先生のあのつながりで、今回来ていただけることになりました。
剣道もあの試合という形ではなくて型を見てもらう感じなんですか。
剣道は今年は立ち合い演舞を中心としたものになると思います。
あ、へえ、じゃあ実際に剣道を見せてもらえるわけなんですね。
はい、そうです。
それも舞台で。
はい、
なかなか市民文化会館の舞台の上で剣道を見るなんていうことも機会がないですからね。
はい、
ぜひこれも楽しみにしていただきたいと思いますし、
はい、
居合道っていうのは名前はよく聞くんですけれども、はい、まあ、ちょっとあの西久保君ジャンル違うかもしれませんけれども、はい、どういう武道なんですか、居合道っていうと。
居合道はですね、うん、まあ、座った状態から、まあ、刀を抜いて、まあ、相手を一撃のもとに制圧するという武道で、うん、まあ、武道の中でも、まあ、スポーツじゃない本来の武道に近い、まあ、ものだと思います。演舞も真剣を使って演舞していただきます。
真剣を使って。
はい、
見どころたっぷりですね。
はい、
そういったいろんな、武道が楽しめるのが今度の演舞会になりそうです。そしてまあズバリこの義科大武道部の見どころとしては西久保君としてはどんなところを見てほしいですか。
はい、今年はですね、うん、学生部員を中心として自分たちができる演舞で最高のものにするにはどうしたらいいかというふうに、まあ、悩んで考え抜いて、まあ、演舞をするので、まあ、例年とは違った迫力のある演舞を披露できると思います。
例年以上にじゃあ期待していいわけですね。
はい、気合が入っているので。
はい、ありがとうございます。はい、そして星野くんは入って1年ということですけれども、はい、去年の演舞会には出たんですか。
はい、その時は白帯で基本の方というのを披露しました。う
ん
う
ん、あれから1年ですからね。
はい、あの白帯の時からは少しは成長したと思っていただけるように一生懸命演舞しますので、はい、それをぜひご覧いただきたいと思います。
はい、じゃあ去年あの星野くんを見た人もご期待いただきたいなと思いますね。
はい、
そして部長。
はい、そうですね、やはり僕個人的なものとしては、うん、僕も去年は白帯として演舞をしましたので、今年はやっぱその色白帯から色帯になったどう変わったのかっていう、うん、去年も来ていただいた人はそこに注目していただきたいです。う
ん、どんなところに出ますかね、そのキャリアは。
そうですね、やっぱ気迫や、うん、そのやっぱ何か感じるものが、そうですね、やっぱ1年間積み重ねてきたものがそうやって演舞に何かしら感じ取ってもらえると、あ、はい、ありがたいと思います。
じゃあ観客の皆さん椅子に座ってゆっくりご覧いただけると思うんですけど、思わずこう椅子にグッと押さえつけられちゃうような
そうですね、そのつもりで僕たちは規約を出して演舞していきますので、は
い、全体がまとまってね見ていただけるんじゃないかなと思いますので、はい、ご期待いただきたいと思います。おさらいをしますと7月15日の日曜日ですので、明日の次のもう日曜日になりますね、お昼1時から向山大池にあります市民文化会館のホールで、どなたもご覧いただける。これチケットは、
チケットはなくて、入場無料です。入場無料ですので、来ていただいた方にはどなたでも入場いただけます。
はい、わかりました。ラジオお聞きの皆さん、ぜひお出かけいただきたいなと思います。今日は、義歌大の武道部の皆さんをお迎えいたしまして、演舞会のお知らせ、紹介させていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、義歌大と東京大学のコラボイベント、海洋教育から考える津波防災シンポジウムがいよいよ明日行われます。明日のお昼1時から義歌大キャンパス A 棟の大きい部屋101教室が会場となります。昨年の東日本大震災は我々が見ていなかったもの、見ようとしてこなかったものをまざまざと叩きつけてきました。あの震災の経験から我々は何を学べばいいのか、何を伝えていけばいいのか、今こそ確認しておく時なんです。明日義歌大キャンパスで行われますシンポジウムは東大と義歌大がタングを組んで行います。子どもたちへの海洋教育を考える東大海洋教育促進研究センターと義歌大の安全安心地域共創リサーチセンターが共催して行います。新しい防災の常識とか子どもたちの防災教育のお話など、東大はもちろん岩手大学、玉川大学、大阪大学の先生のお話ですとか、パネルディスカッションも聞けます。どなたも無料で聞いていただけますが、席に限りがありますので事前のお申し込みをお願いしています。お申し込みお問い合わせは東京大学海洋教育促進研究センター、電話番号は 03-5841-4395 です。市外局番03になります。 03-5841-4395 までお願いします。いよいよ明日のお昼です。明日のお昼1時から夕方5時ぐらいまで、会場は義歌大です。義歌大 A 棟の大きい部屋101教室で行われます。東大義歌大共催シンポジウム、海洋教育から考える津波防災のご案内でした。 天白の城、義歌大経済学。経済学は文系だなんて誰が決めたのか。ちょっとした理系の学科より全然数字いっぱい出てくるし、第一経済アナリストは連立方程式で経済を読み解くんだぜ。次週7月14日の天白の城は、あなたはご存知か、増税や国土計画など世の中のいろんなことは公式があって、それに当てはめて進められていること、社会経済の関数化のお話、義歌大建築都市システム学系山口誠先生を訪ねます。お楽しみに。